2014年9月21日日曜日午後4時38分頃収録、カラーデイズパーソナリティ若でございますけれどもですね、さて今日が配信日は9月24日水曜日なので、夏休みが終わっておよそ1週間と およそねおよそ1週間ということで、なんかあっちゅう間だったねって感じなんですけれども、まあ夏休み中何をやってたか大雑把に振り返ると、まず夏休み手前から夏休み初日、それからまあそこからの数日にかけて、アトレ会をやって、そこから、2週間ほど実家に帰り、そこから札幌でちょっとダラダラしてたらあっという間に夏休みが終わったという若さんですが、さて1週間前の、夏休み最終日に若さん、慌てたようになんか夏休みっぽいことをいろいろやってたらしいので、今日はその話をしていこうと思います。よろしくお願いいたします。
カラーディーズポッドキャスト、この番組はチーム若い16.comの制作でお送りします。
皆さんこんにちは、カラーデイズポッドキャストパーソナリティ若でございますよ、ということでですね、そうね、ということで夏休みが終わって1週間ですけれども、さあ夏休み最終日に何をやってたかという話で今日は話していこうと思うんですが、その前にという話で、まあこの夏休み振り返ってみますと、アトレ会から始まり、そうね、アトレ会、そうね、アトレ会があったのがもう8月夏休みの冒頭だもんね。でそれからまあ実家に2週間帰って、実家で何をやってたかと言われれば、まあまあまあ親戚に顔を見せてました以上なんですけれどね、でまあその札幌に戻ってきて何をやってたかって、別に何もやってなかったよねっていう話で、あ、そうね、企業さんからいろいろとやり取りをして、やらなきゃいけないことがあるので、まあそんなことやりつつ、フェアリーテイル31巻まで読みつつ、ちなみにこれね、31巻を読んだ時点で、あのケクヌ先生が読んだかん、既読関数を抜かしたっていうね、いうことでツイッターではちょっと話題になってましたけれども、まあそんなのがあったりですとか、あとはですね、これ次回あたりに話すと思うんですけれども、まあ、次回じゃねえな、次回ってのは多分次回以降に話すと思うんですが、まあ、今週の、土曜日ですね、に、まあ、うちの大学、第1回なの?いや、よくわかんないですけど、まあ、一応形上第1回なのかな?第1回ぐらいの大学祭が、まあ、4回目なんだけどね。俺自身は4回目なんだけど、大学祭が、開かれます。最後の大学祭ですね。こちらまあね、前も話したと思いますが、の方でちょっと研究室の方でちょっとですね、まあオープンラボという形で研究室の紹介を、するということで、まあそこの、まあまあまあ、バイトという、まあバイトという形にはなりますが、まあ一応参加するということになって、まあ一応金が出るということで、そこに向けての準備が、まあ進んで、まあ今も現在進行形で進んでいるんですが、っていうかね、もうぶっちゃけなんですね、その準備で立て込んでてね、今ポッドキャストの収録どころじゃないんだよね。どころじゃないんだけれども。まあ、ポッドキャストもポッドキャストで収録しておかなきゃ、後々配信されないでやね、このリスナーから苦情が来るのが嫌なので、まあ来ないとは思うけど、いうことで、まあまあまあ、いうことでね、まあ、割とそういう生活を、夏休み中ずっとしてました。さて、で、最終日ね、なんか、ちょっと夏休みっぽいことあんまやってないなということで、ちょっとお出かけを一人でちょっとしてきましてですね。で、まあ、どこに出かけてきたかと申しますと、まあ、同じく札幌市内ではあるんですが、札幌市内ではあるんですが、ちょっとね、こんなのやってきました。若さん、秋の芸術、間違った。おい、おい 間違うじゃねえよ。もう一回やっとくか。はい。若さん、芸術の秋、札幌国際芸術祭2014を見に行こうの会。いうことでね。まあ、よくわかんないですけれども、はい、今ですね、札幌市内では、札幌市主催で、これいつからだったかしらね、7月の19日からだそうですね。7月の19日から9月の28日までの、今週日曜日までですね、72日間にわたって開催されております、札幌初の国際的なアートフェスティバルである札幌国際芸術祭2014が開かれています。今回のテーマは都市と自然というテーマで、まあ札幌から始まる都市と自然の新しい関係ということで、まあいろいろ書いてありますが、ちょっと読んでいきましょう。世界的な経済危機、震災、原発事故を体験した私たちは自らの生活を見つめ直し、文明的な変革をもたらす大きな転機を認識しています。明治維新とともに北海道と名付けられたこの土地は、まさに日本の近代化の担ってきた象徴とも言えます。先住民族や自然そのもの、もその近代化に無縁ではいられませんでした。札幌国際芸術祭2014では、そうした過去の歩みをアートとして振り返ることで、21世紀の札幌、北海道の自然、都市の在り方、経済、暮らしを模索し、都市と自然との共生の在り方を問います。市民はもちろん、この場所を訪れた人々は未来を展望する機会を創出する新しい形の芸術祭を体感することでしょうということで、会場はどこなんですか？札幌市内全域ですということで、北海道近代美術館、札幌芸術の森美術館、札幌駅前通り地下歩行空間、などを会場として、現代アートを中心に音楽、パフォーマンス、アーツ、メディア、アートなど各種プログラムを実施しますということで、まあこのゲストディレクターが、まあちょっと昨今話題になった坂本龍一さん、これ開催直前にね、何でしたっけ、がんが見つかって、治療に専念しなきゃいけないということで、もろもろもう今活動休止していてということで、ね、国際芸術祭も、まあ一部ね参加するプログラムがあったんですが、それも中止になってみたいな感じだったんですが、ディレクションはね坂本龍一さんのまんまということで、っていうのは、もうすでに実はこれ何年前って言ったの、3年ぐらい前から実はプロジェクトがスタートしてて、そこからもう実は水面下でいろいろ準備が進んでいたっていうので、ディレクターをやっていたそうです。でまあちょっと見に行こうかっていうかね、本当はアトレ会でこれをやりたかったんですけど、僕もやりたかったんですが、時間がなかったので、時間が取れなかったので、ちょっと行けなかったんですね。で、まあ、ただちょっとどうしても見に行きたいものがあったので、一人で行ってまいりました。はい。で、ですね、まあ、たくさん会場があるんですね。で、本当はね、本当は北海道近代美術館と北海道札幌の芸術の森美術館にも行きたかったんですが、夏休み期間中に行くことは叶いませんでした。ただこの後行くかもしれないし、行かないかもしれないし、ちょっと時間があればということで、9月28日までに行ければという話だ。ただね、結構厳しいと思います。若さん行ってない可能性の方がね高いと思う、高3の方が高いと思いますけれども、じゃあなんで夏休み中に行かなかったんだよっていうねツッコミもあると思いますけど、本当その通りっていう話なんですが、さて、まあこの北海道じゃねえ、札幌国際芸術祭2014、我がさんですね、ちょっとまあ近尾とかはまあいつも通ってるからあれなんですけれども、我がさんが行ってきたのはですね、こちら、ダダン、モエレ沼公園、に行ってまいりました。はい、なんで今エコーかけたしって話なんですけども、モエレ沼公園、札幌市東区モエレ沼公園 1-1 にあります。札幌市モエレ沼公園、モエレ沼公園と、モイワヤマってなんか似てるよねみたいな、まあどうでもいいんですけど もだけじゃねえか、かぶってんのみたいな話ですよね。はい、行ってきました。ね、まあね、ここ遠いのよ。遠いのよ、東区だから。で、若さん生息してるところ西だから、あの、西の方だから、遠いの。ちなみに、普通に行こうとするとですね、市営地下鉄東央線、環状通り東駅よりバスで約25分。と、いうことでですね、遠いんです。で、ところがですね、どっこい、ところがどっこい、なんとこの札幌国際芸術祭2014が開かれてる間は、なんと大通り西5丁目から、燃えれ沼公園までの直通シャトルバスがなんと約40分かかるんですけれども、これなんと無料で出てるということで、あ、ただで燃えれ沼まで行ってくれるということで、あ、これに乗らない手はないぞ若 P ということでですね、燃えれ沼公園まで、まあ、大通りからね、燃えれ沼公園まで、お金を使うことなく行ってきました。はい、まあ、ただ大通り公園まで行くのにお金かかってるっていうね。まあそこはまあって感じなんですけれども、はい、まあ期間中はということで、これね、期間中じゃなかったらね、行くのがすごいめんどくさいんだよね。東線のまず環状通り東駅まで行かなきゃいけないし、でそこからさらにバスで25分かかるしね、遠いんですよねということで、普段はあまり行けないんですが、燃えれ沼公園行ってまいりました。まあ、あのガラスのピラミッドでおなじみですね、燃えれ沼公園。まあ、燃えれ沼公園そのものの話しましょうか。燃えれ沼公園ってね、そもそももともと実はあそこってゴミのなんか埋め立て地だったみたいです。そのゴミの埋め立て地として使われていて、で、まあ、もともとゴミの埋め立て地にする前に、ゴミ立て地として使い終わった後は公園として整備し直すっていう前提で、なんかそのゴミの埋め立て地として使われてたみたいですね。と同時になんか燃えれ沼公園としてのなんかその、ね、基本設計とかも立てつつで、やってたみたいです。ちなみに設計者、燃えれ沼公園の設計者って誰か知ってますかみたいな話ですけれども、燃えれ沼公園のね、設計者は、イサム野口さんです。はい。野口勇さんじゃないですよ。勇野口です。勇野口が、設計をし、なんかね、約11ヶ月って言ったのかな、約11ヶ月で全部設計して、で、設計し終えた年に実はお亡くなりになるんですが、設計したそのモデル図をもとに札幌市が、設計、設置して、2005年に、グランドオープンしたという燃えれ沼公園でございます。さあ、ここの燃えれ沼公園の、中にはガラスのピラミッドという、まあ、ある種燃えれ沼公園のちょっと象徴的なものにもなっているんですが、まあ、本当にガラスのピラミッドなんですよ。ガラスでできているピラミッドなんですよね。まあ、その中で、札幌国際芸術祭2014の展示、3つほどやってまして。で、それのね、そのうちの1つを見に行きたくて、行ってきたんですけれども。で一つが、まあ、これ僕が見に行きたかったやつですけれども、センシングストリームズというですね、これ坂本龍一さんと、真鍋大斗さんという、これね、前ね、プロフェッショナル仕事の遊戯で出てたんですけれども、真鍋大斗さん、との、まあ、コラボレーション作品って言ったらいいのかな。で、これがどういう作品なのかというと、で、まあ、ちょっとしたかいつまんで話をすると、携帯機器などの使用により変動しつつある様々な周波数帯の電磁波をセンシング、まあ、読み取ってですね、巨大な 4K ビジョン、今噂の 4K です。はい。4K ビジョンと、スピーカーによって、歌唱化します、ということで使用されるのは会場内のアンテナを介して取得された携帯電話 Wi-Fi 地上波デジタル FM ラジオなどの、80MHz から 5.2GHz の電磁波がリアルタイムで、見られると。で、加えて、札幌駅前通り地下歩航空間、まあ、通称地下歩、でまあ、データを収録された電磁波を使ってですね、可視化するというですね、作品なんですけれども、これ実際に見に行かないとね、どういうものなのかっていうのは、いまいちイメージつきづらいと思うんですが、多分センシングストリームズで検索したら多分なんか出てくると思いますけれども、はい。 まあね、こうテクノロジーっぽい感じのをやってるのがこの真鍋さんなんですけど、ね、面白かったです。この作品もなかなか面白かったです。なんか強力になんかソニー株式会社って書いてある、ね。そうか、ソニーも作ってたのかって話ですけどね。あとね、もう一個面白いのが、フォレストシンフォニー・イン・モエレ沼って、ね、書いてあるんですけども、まあ、坂本龍一さんとこれ、YCAM インターラボっていうのかな、のコラボレーション。なんかね、これすごいのよ。まあ、札幌に限らず、まあ、世界各地にいろんなところに、いろんなところに生えている樹木に、生体電位を、測定できる、なんかね、センサーみたいなのをつけてるんだって。で、それを、坂本龍一さんが音楽に変換するっていうね、アートプロジェクトなんですけども、すごいです。その、要は地球上、だから、その、大地から生えている木から、そのデータを取って、それを音楽に変換するっていうですね、もうこれ聞いただけで多分意味わかんないんだと思うんですけど、実際見ないと意味がわかんないって感じだと思うんですけど、すっごい、そのセンサーについての詳細な、なんか展示なんかもやってたりとかしてて、面白かったです。これ普段ね、なんか札幌じゃないところで展示してんだって、どこだったっけな、ちょっと今、ちょっと失念してしまったんですけれども、で、まあ、札幌で、まあまあまあ、ということで、燃える沼公園でやってたという話です、ね。まあ、あともう一個、竹村新一さんでいいのかな、による特別展示、触れる地球ということで、要は地球儀触れますってやつですね。これね、札幌市青少年科学館にも普段置いてあるって言ってたかな。触れる地球。要は触って、地球儀を触っていろんなデータを可視化するってやつなんですけど、なんかね、リアルタイムでツイッターでつぶやかれている、のがポコポコポコポコ出てきたりとかですね。あとライブカメラ、世界中のライブカメラの映像が地球儀上にポコポコポコポコ出てきたりですか。なんかいろんななんか面白い、こう直感で触れるのがすごく面白いな、なんていうの。まあ以上3点の展示やってました。燃える沼公園で。で、そうそう、あとね、燃える沼公園、まあ展示、まあ国際芸術祭関連はね、これで終わりなんですけれども、その後ね、時間があったんで、燃える沼公園で、自転車を200円で借りて、2時間200円ですね。で、借りて、レンタルサイクルでですね、燃える沼公園一周してきました。なかなかね、燃える沼公園でかい、でかい、でかいんだよ。若さん家の近くの公園もでかいけど、それなりにでかいけど、あそこの日じゃないね。あそこよりもでかいね。めちゃくちゃ広いんですよね。だから、自転車借りてもね、1時間でやっと一周回れるかどうかみたいなところ。ぐるーってね、外周回ろうと思ったらね、自転車で多分1時間はかかるんじゃないかな。まあ、1時間もかかんないか。もう30分くらいで回れるかもしれませんけれども。結構ね、いい運動になりますね。久しぶりになんか運動した感じ、若さんでした。あとなんかね、海の噴水つってね、40分くらい噴水のショーをやるんですけど、まあそれも見に行ったんですけども、楽しかったんですけれども、まあその辺のね、なんか、詳しい報告は、なんか、そのうち生放送かどっかで映像も撮ったんで、やろうと思いますので、次回の生放送でやろうと思います。いうことでね、本当はね、燃える沼公園で収録もやってたんですけども、その音声もじゃあ、生放送かどっかの時にね、公開しようと思います。はい。ということで、まあ実はね、夏休み最終日、まあということで、燃える沼公園行ってましたという話で終わるかと思いきや、実はもう一箇所行ってた場所があるんです。それがどこなのかは、次回のポッドキャストでお話ししましょうということで、次回に続くということで、ここまでで空手のバスにお別れした。それでは皆さん次回までお元気で、さようなら。カラーデイズポッドキャスト2015年3月31日の潜伏まであと188日。